インバウンドの事業で困ったことですか。そうですね、その観光庁ができたぐらいから、こう、日系のその、なんだろうな、アパレルとか、百貨店とかですね、または化粧品メーカーとか、いろいろなところからこう、コンサルとかですね、広告宣伝に関するアドバイスとか、なんかそういう依頼がこう、どんどん増えてきたんですけどね。で、当時、私たち上海オフィスにはもちろん中国人もいるんですけども、そういう依頼が来るとみんな積極的に受けようと言うんですけど、ふと見渡すとですね、社内に当時いたメンバー、中国人、まあ上海人なんですけども、まあその、多少のハッタリをかわしてでも仕事を取っていこうという姿勢は大事だと思うし、もちろんビジネスをやっていくにはそういう部分も必要なことはあるんですが、しかしですね、もう明らかにうちのメンバーはその時も毎日すっぴんだったんですよ。ほとんど化粧したところをまず見たことなかった、私が。で、基本毎日ジーパンにスニーカーみたいな感じでしたね。まだ2008年、9年、10年頃。で、ついこの間まで、その、学生時代までは、なんか、ハローキティとかの T シャツ着てたりしてたんで、正直、おしゃれとか、そういうファッションとか、化粧品とか、なんとかというジャンルは、この子たちはちょっといくらなんでも厳しいなっていうのは、私も分かってたんですよ。いや、だけどできますって言って、なんかこう、適当に、プレゼン資料を作るとかっていうのは、その中ではできるけど、まあでもちょっといくらなんでも気が引けるなと思って、その頃はね、断ってましたね。あの頃はすごいそういう会社いっぱいあったと思いますよ。突然そのインバウンドの需要で、なんか上海とか北京にね、オフィス構えてると、そういう相談がどんどん舞い込むようになったんですね、日本からね。で、勢い余って、やりますなんて言っちゃった後が結構みんな苦労してたというか、まあまさにそのおしゃれになっていく過程のところにあったんですけども、まあ私たちの社内は間違いなくそういうものに該当しなかったんですよ。なもんで次、また新しく会社作った時はもう最初から、元厚生化粧品だとか、外資のアパレルにいましたとかですね、そういう人たちを素直に採用しました。もう全然違いますよ、知識もね。実際にその、現場で働いていたわけですから、どういうふうに売るのかという部分まで、もうかゆいところに手が届くほど、細かいノウハウを教えてくれるようになって、それは、日系の、日本のそのクライアントさんたちも非常に、喜んでましたよ。そう、でもね、最初は本当にね、大変でしたね。なかなか、そう、もう、ちょうど、だから中国って、北京オリンピック、上海万博ぐらいのあのぐらいでぐわーっとこう、ぐわーっと変わっていったので、まだそれほどその、ファッションをリードしてますみたいな人はあんまいなかったんですね。で、街中のその、ポスターとかもほとんどその、外国人のモデルでしたもんね。化粧品にしろ、アパレルにしろ、なんか、ジュエリーにしろ。もちろんアジアのスターもいましたし、日本の女優さんとかもいたし、欧米人もたくさんいましたけど、その中国人の俳優女優でポスターとかガーッと貼られるようになったって多分この5、6年ぐらいだと思いますよ。そう、それまでは圧倒的に外国の方が多かった。まあ今はその逆に規制もされちゃってるんでね、そのドラマを作るにしろ、映画を作るにしろ、その外国人は何割しか出演させちゃダメですよっていうような規制もあるんで、もちろん広告の領域もあるんですね。だからできるだけその中国国内の俳優、タレントを使わなければいけないっていうふうになってるんで、当時はね、そこはまだ緩かったんですね。だからまあ外国人ばっかりだったんで、そう、売れ筋をどうのこうのってこう話をしようと思っても、まあ身近に本当に詳しい人が少なかったっていうのは、まあ実態ですよね。あとやっぱりその、最も違うのは、これ今でもそうですけど、女子高生とか女子中学生は、 まあ圧倒的にまだまだ違いますよね。日本ってまだ自由なとこあるじゃないですか。私もそうでしたが、私服で通学できる高校とかもたくさんあるしね。またはある程度その、なんていうのかな、制服でもいろんなアクセサリーつけたり、おしゃれできたり、髪型とかね。でも中国なんかまだまだ多くは、まあ極端な話言うと、まだジャージ、スポーツウェアとかジャージで通学してるところがほとんど。なのでここまでに関して言うと本当にまだおしゃれのこと詳しくないですね。日常がジャージだとやっぱりそうなるんですよ。まあ勉強に集中しなさい、スポーツに集中しなさいっていうことだと思うんですけど、うん、なので大体まあ大学デビューとか社会人デビューみたいな感じが多いんで、なんでそこからはもう急激にねめちゃくちゃおしゃれになっていくんですけども、10代に関してはまあ、アジアの中でも日本はちょっと突出してますよね。なので、今後、ここの層っていうのは、この10代、日本のその10代の、まあ、様々なカルチャーとか、おしゃれ、アイテムとか、そういうものっていうのは、非常にまだまだ影響力持っているんではないかなと。まあ、これからもっと影響力強くなるのかもしれないな、というふうに。まあ、男子もそうですよね。うん、で男子はねどちらかというとそのおしゃれどうのこうのより日本ってこうなんだろうな、中学生ぐらいからものすごいその趣味に費やす人が多いじゃないですか。オタクというふうには言われたりもしますけど、まあ別にそれはそのフィギュアとか漫画だけのオタクではなくて、なんだろうな、その釣り、もう中学生の時からもう水釣りガンガンやる子とか、もう本格的なサイクリング車で、もう日本中バンバン旅してる、ね。まあ中学生と高校生もいますし、うん。あと女子高校生でも別にただおしゃれっていうんじゃなくて、本当にもうなんだっけ、部活動でさ、その調理クッキング、なんか、何でしょう、スイーツをひたすら作りまくってね、将来ケーキ屋やるな、みたいな、女子高生もいて、なんかね、そういうところ、本当に驚きますね。すごいなって言って。あ、そうですね。そういう、そう、中学、高校ぐらいでフォークソングとか、ロック、ジャズとかね、みんなやってますもんね。そう、そういうの含めて、10代ってなんかこう、日本は比較的やっぱりね、そうは言ってもアジアの中では自由な方ですよ。うん。なんか、皆さん好きな趣味なんか探して、やってらっしゃって、そういうのが大人になった時に何かに役に立つし、アジアのそのまあまあまだまだ厳しいところ、10代厳しいところ、地域いっぱいありますんでね、そういうところの人たちが日本に来た時にやっぱり目の付けどころとしてはいいなーって言ってこう、見ていきますし、日本の中学生高校生が買っているその雑誌とかっていうのを買っていく人も多いんですよ。私もね、その中国人のお客さんにですね、なんだっけ、ああいうこう、女子中学生とか、小学生の女子が読むような、そう、ニコプチとか、よく頼まれてましたよ。で、よくね、空港の本屋さんとかで探して、買って持ってきました。そう。で、向こうのね、中学生の娘さんが、ありがとうつってこう、いいなーって言いながらなんか、読んでましたよね。で、この市場は本当に、これから、多分日本がアジアの中で最も強い市場というふうになっていくんだろうなーっていうふうに思います。そうですね。こう、全年齢で、なんか日本は何が起きるのって言われてもわかんないですけど、こうやってこう、区切っていくとわかりますよね。まあ、それに気づいたのは、だから、さっき言ったように、インバウンド事業をやった中で、最初自分たちが困ったことですね。20代の女子の、うちのメンバーが、あまりにもその、当時地味で、そんな化粧もしなくて、ジーパンスニーカー、T シャツの世界だったですから、なかなかその、日系のお仕事に対応できなかったっていう時代があったんですけども。そう、それがあった時に初めて、あ、日本ってそういえば中学高校生の時からこうだもんなと。こんな雑誌読んで、みんなでね、休日に原宿行ったりしてお買い物して、制服ながらに、または私服ながらにいろんなおしゃれを楽しんでる人たくさんいたなと思ってるね。 ここが大きく違うんだなっていうふうに、まあ実感したのが、その、上海万博の頃だったと思うんですけど。そうだ、これからもその年齢ごとに、なんていうんですかね、こう、違った強み、まあ外国から見た時にちょっと魅力的に見えるものっていうのはまああると思うので、一緒くたに全部日本は人気とかそういうのはないと思うんですね。別に化粧品もこれからある年代に関してはどんどん落ちていくと思うんですね。中国国内でいいものが出てるんで。だけどまあ、この世代のこういう人たちにはこのメーカー、日本のメーカーのこれが受けるよとか、だんだんその、なんか細かく分かれていくような気がしますね。一網打尽に、なんか例えばずっと資生堂が人気あるかとか、そういうふうにはもうならないなというふうに思ってます。アパレルもそう、同じですよね。でまたそういったそのアパレルとか化粧品みたいなものに憧れてくるというよりは、どちらかというとさっき言ったような、もうちょっと込み入った個人個人が好きな、趣味とか文化的なものに憧れてくるんで、それに関する商品とかサービスは売れるかなというふうに思うんですけど。